回りましたか、はい、漢方の放送局でございます。換気扇をね、はい、一人なんですよ。残念ながらお一人です。人は人と別れて、後で何を思うでしたかね。鳥は鳥と別れて、鳥の歌、うん、まあ鳥の歌のおそらく正しくない一節を、まさきに喋って、これを聞いた人はどう思ってるんでしょうね。まあ、まあいろんなことを思うでしょうけど、消す人は消すでしょう。中にはね、消さない人もいるのかな、どうなのかな。本日はいいチコでございます。うん、まあなんかいい日本酒とかあったらね、飲もうかなとかとも思ったんですけども、結局夜中に飲むのはいいチコになりますな。もうぬるい感じの方がいいですね。まあ冷やっていうんかな、冷やにぬるま湯みたいなの入れてね、焼酎ってのは不思議なもんでね。焼酎ってのはうまいっていうもんなんですかね。もう僕はなんかこの酩酊を継続する、まああれうまいですけどね。あのソーダ割りはね、あ、それソーダ割りでしょ。焼酎ってのはうまいんですかねって言うたらね、怒ってこられそうですけども、なんかで割ってうまいの、ビールってあからさまに美味しい気がするんですよ。ビールは明らかにうまい、あれ味で飲みますね。焼酎はなんか雰囲気で飲んで、雰囲気というか、まあでもやっぱ炭酸割りにしたらうまいですね。まあ氷焼酎をね割ることが多いんですけど、今日はイチコ終わった、これいいですね。やっぱサッカーでいうとこのツートップですね。まあでもこんなこと言ったらね、本格的な焼酎飲みに怒られるでしょうけどね。まあ、飲まなやってられんっていうね人いますけども、飲まなやってられんっていうのもほんまなんかもしれませんけどね。僕はただただ、まあ初手のビールがうまい、その後チューハイ自分で作るね、まあうまいということですわな。このまま焼酎だビールだと言うて終わっていくのかいと、まあ、思ってる方もいらっしゃいますでしょうけどもね、何の一応考えてるんですよ。まあ軽いところからいきたいなとふと思ったんですよ。 NHK のね、歌のお兄さん、体操のお兄さんは、よくよくはその体操のお兄さんはよくよくはそれ体操のおじさんになるわけじゃないですか。何してんやろうなと思ってね、体操のおじさんのセカンドライフ、次の仕事、セカンドキャリア、何なんでしょうね。まあ 歌のお姉さんってそのままね、なんかタレントというかね、歌でね、なんかいろいろやっていきそうな気がするんですよね。まあね、歌うまいんですからね、コーラスとか、うん、体操のお兄さん、体操教室とかもうあれ入るんかな、どういう風な体操のお兄さんを辞めた後の政権の立て方をね、これは常々思ってた、常々ってそんな常々思ってませんよ。土砂降りで5キロ歩いてる時にね、歌のお兄さんは、いや体操のお兄さんは体操のおじさんになってからどうやって生計を立てているのだろうなんてことは思わない。そうですね、財布落とした時は財布落とした、財布落としただけですからね。財布、あ、そうそう、まあ、これもそうなんやけど、これやっとかんと、あれこの前撮ったんですけども、え、消えてましてね、もう一回ね、あのヘビーリスナーさんからね、いただいたテーマいただいたんですよ。まあ、昨年の、昨年を漢字一字で言うと何ですかというようなね、ありがたいですね、いただきました、ありがたいですね、いただきました、ありがたいですね、そうですね、漢字一字、まあ政治のせいかなと、祭りというあのこう季節して政治の季節になってしまったわけですよね。だから、政治を必要としているところは今までもあって、それはこの日本という国のね、貧困率が増えるとか、格差社会とかね、男女間の問題ね、その女性の権利とか、いろいろあったんですけども、まあなんとはなしに生きていけるわっていう、外交ももちろん政治のやるところですけど、なんとかやっていけるわといわゆるところの、なんとかやっていけるわ、私とは関係ないわと思ってる人が多いというのは、ある種において、ある種においては平和なのかもしれませんよね、そういう人にとってはね。でもみんながこの、政治行政というものの何らかの力を得なければ生活ができないという興味がバッとやってくるっていう、それがその災害であったり、災害こなね、ブワーッと津波が来ましたとか揺れましたとか、まあ、その瞬間生きるか死ぬか、2日後3日後避難所行って、これも金持ちはあんま関係ございませんからな。やっぱそういう時になったら金を持ってる持ってないというのは差し関係ございません。平等にみんな政治がいるようになったって。でこの、コロナっていうのはただね、お金持ってる方は極端働かんと家の中ずっとおった方がかからんのやからね、まあそういう風になりますけどもね、まあ、じゃあけども、まあ、みんなが一応にこの脅威なわけですわ。で政治というものをね、こんな不甲斐なかったんかこの人らはっていうのをね、分かった1年やったんやないかなと思うんですけどもね、でもこれがこうそういうことがあると、このあくまで僕杉本という定点、杉本という観測ですよ、私から見た、私という地点からどう見えるかって言ったら、このアホと賢がすごくはっきりそういう時って分かりますよな。大阪維新の会とかね、自民党のやってることを見て、未だ、吉村さんはやってるとかってこう言ってる人はいますやんか。もうでもひょっとしたら、そういう方々を俺がアホに見えてるんかもしれないね。また意地の悪いこと言ってみたいな、いやいやいやというか、ずっとこうなんていうかな、新たな一手っていうのはできないんだけど、 周りを見て人の真似しごんぼぐらいはできるわけやんか。和歌山をね見てとか、こう少ないところ少ないところの真似、台湾を見てとかいろいろできるわけやんか。また韓国増えてきたとか言われてますけどね、コロナの感じ、まあ、その自分よりうまくいってるところを真似るというか、そこでこれが大阪にいかに当てはまるか、そこをやっていくというかやっていかないというかとかいうことでもなかったんでしょ。ずっと選挙してたんでしょ、選挙活動ね。でなんか、重症病棟作った言ったらなんかプレハブやって、まあでもどうなるね、最近のプレハブはそうでもないかしらね。どうやら田舎やったからな、プレハブって工事現場のどんなんよあってね、ポンとほっぽり出されたプレハブとか、ちっちゃい頃忍び込んだりしたらね、だらやっぱ寒かったけどもね、最近のはもうそういうのしっかりしてんかな。まあ、神戸のここにできたもプレハブでしたわ。でその神戸の方と大阪の建設費がねもう数倍違うらしいっていうのを聞いてね、どこまで行っても維新のやることだなと、そういうふうに思った次第でございます。本当に政治の季節というのはもしかしたらねない方が、政治というものに期待するという時代がない方がそれは安寧としていられる時が続いてるってことなんでしょうけどもね。でもそういう時にこそこの人に任せていいのかという判断をしてこなかったんでね、でいざっちゅう時になってこうなったっていうさ、まあ、全部オリンピック全部とは言わんけど、まあね、今やってることはなんちゅうかな、例えばフィギュアスケートで、フィギュアスケートあじゃあシンクロでもなんか採点競技ってあるでしょ。でまあ例えばフィギュアやとしてまあコケにコケまぐってね、ボテボテボテボテコケてんのにね、全然この10点で体操とかもうひっくり返ってもひっくり返ってもボテボテボテボテしてんのにもう 10.0 が出るっていう顔してるね、 10.0 だらけやみたいな。でこの審査員が優勝するやつでね、みんな 10.0 つけてるみたいな、今の日本の政治でしょ。まあ、だから審査員も来るなってこう我々はよくやっているっていう。でもまあ、その話はまたねぐるぐる回るんでね、あと一個あってね、やっぱ羨ましいの羨まっていう字ですね、羨ましいのああいう字、羨ましいっていう字ですね、まあ、漢字一字羨ましいっていう字ですね、10年からね月に一遍一緒にイベントやってきたその私のお隣におった男松原谷氏っていうのがどんどんどんどんどんどん売れていってですよ、私は相も変わらずですよ、まあ、これは羨ましくないといえば、あの誘惑つく物件っていうところに住んでね、もうこれはもう忘れもしない、一回これは4年5年ぐらい前かな、松原谷さんとイベントをやった2人でコントをするって言って、まあこのムチムチのムーっていう私のやってるイベントに来てくれてる方が来てくれたりね、まあ独演会来てくれた人も来てくれたりはしたんですけども、まあ、やっぱ半分ぐらいは松原谷氏ファンというようなね、半分以上かな、来まして、まあ私のコントがそこそこに受けたんです、ありがたいなって思ってね、でアンケートっていうのはあんま作ってなかったんでね、あんま作ってないというか作ってなかったんですよ、僕あんま作らないんですけども、 それでなんか感想あるかなと思って、こうその日のイベントのタイトルをねバーッと入れた、ツイッターでこう検索したんで、まあ、感想を書いててね、タニシさんのコント素晴らしいみたいなバーッと書いて、すごいコントだったみたいな、もう一人の方も良かったって書いて、まあ、良かったとは書いてくれてるんですけどもね、二人会ですよ。松原谷、関本淑美二人会ですよ。これ何組か出たらもう他の方もとか分かるよ。もう一人の方もって分かるやろ。俺しかいてへんねんから。ちょっと分かるやろ。ビラに書いてあるわ。ビラとは言わんのか知らんけど。お前くっそーと。負けるもんかと思ってますけど、向こうは負けるも勝ったもないでしょうしね。どんどん先行きます。ザーッと、続いて今年の目標なんか喋りましょうかね。そうなんですよ。ということでね、今年の目標なんていうのをね、目標を立てずに来たから売れなかったんじゃないだろうかと、まあ思ったんですよ。でもそんなことはないんですけどね、そんなことはないですね。立てようが立て前があんま変わってない。今年はね、なんとかね、まあ売れたいなと。例えばね、何なんだろうか、もうチケットソールドアウトするような人間に、ね、なりたいですな。もう本当に関本淑美単独公演ってこうどっかもうあれや、もう最近はチケットペアとかあらへんのか、どうかそういうのチケットセゾンもないのか。おっちゃんそんなよう知らんねん俺は。ジャングルインディペンデントシアターぐらいの箱をね、1週間ずっと満員にできるようなね、そんな41歳の春になればいいですよ。まあ、そのためにはね、とりあえずは布団をちゃんとかぶって寝るとかね、そういうところならね、やっていかねば食器を洗うとかね、そういうところからやっていかねば、どれかな、あの映画の話、映画の話で、ディズニーの実写映画っていうのがありまして、それはやっぱ言いますとディズニーなんですね、大体。いかにもっていうようなね、いやと言いますのもね、このコロナ禍ってのもありましてね、まあ要は見てるんだ、狭い賃貸の配置ですけどもね、たまたま壁が白でしてね、でやからプロジェクターってのでバーッとこう映して、これがなかなかええもんでね、それで家族みんなで見れるっていう、このディズニーの実写、僕まあアニメ、まあ多分アニメ、嫌いなんだろうね、そんな嫌いでもないんですけどもね、あんまりね、まあ見るんですけどもね、まあ実写の方がいいかなというか、なんというかで、穴っていう映画がありましてね、山の穴じゃないですよ、これインターネットの時代なんで各自検索してくださいね、 穴っていう映画は、まあ、脱獄の映画で穴っていうのはあったんですけどもね、これはそうじゃなくて、まあ児童文学なのかな元はな。でこの着想がなかなか良くてね、まあそんなに裕福じゃないけどもそこまで貧乏でもないっていうような、まあそういう家に育ってる少年のね、お父さんは発明をね、なりわいとできてんのかどうかまだ発明しきってないから研究というかね、家で日夜やってるわけですよ。お父さん、その主人公のお父さん何してるかっていうと、靴、履き古した靴ね、臭い靴の、匂いを除去する薬の研究をしてるんですね。薬というか、いかに無臭にできるかっていう。そのために臭い靴をいっぱいね、自分の家に置いてね、で隣の部屋から苦情を来てるんですよ。この時点でなんでそんなことをしようと思うねやっていうね、そんな需要ないでしょ。靴って臭いですけどそこまで臭くならないですからね。外出しとけばそこまで臭くならない。いや、その一日疲れて足靴脱いだら臭いですよ。でもあれ玄関出してて玄関が臭なら、まあブーツとかありますけども、基本的にはね、外気と触れる時間を伸ばせばそこまでもね、ならんでも、その靴の匂い取るっていうのを研究しているというこの時点でこの絵が何かあるぞっていう、でその少年がまあそれも靴のあれなんやろね、こうふわーっと歩いてますと上から靴が降ってきたんですわ。あら靴が降ってきたなって、これが野球のスパイクだ、あら野球のスパイクが降ってきたなと、そう思ってたらパトカーが後ろから来たんで、そのパトカーが来たから少年逃げます。ブワーッと逃げたら、お前靴の窃盗したんやなっていうことになって、そんなあわな、私は上から降ってきた靴を手に取っただけやでって言うと、これが違って、あるプロ野球選手、メジャーリーガーがある施設に寄付してた靴をその少年が持ってたという、降ってきた靴はそのメジャーリーガーの寄付した靴やったわけ、施設にね。ということはその施設から靴をパクったんやないかと、そんなふうな罪に問われまして、少年、刑務所ではございませんね、少年なんと言いましょうか、あれは合宿所というかキャンプ場というか再教育場みたいなね、そういうとこに行かされたわけですよ。砂漠でございます、どえらい砂漠でございます。行った初日、ここはこういうとこやでっていうことを、えらい怖い監修、まあ、いわゆる監修に、刻々と言われるわけですな。まあ、ここは別にそのこっからここまでがその、少年 の, そういう施設というかそういうことだという策はございません。と言いますのも砂漠でございます、もう水がございませんから逃げたら死ぬわけですな。町へはなかなか行けない、自力では走ってはまず無理だと、国道にもなかなか出ないというところで少年がやらされることっていうのが、その砂漠に穴を掘るという、おそらくですけども160センチぐらいのシャベル、160ないかな、150センチぐらいのシャベルを持ちまして、それぐらいの穴を掘ったら1日 の, その訓練はおしまいというね。もうここから先は言いませんけどもね、なんかある感じするでしょ。これが良かったな。なんかとぼけてるというか、ひょうひょうとしてるというかね、思い詰めないというか、まあ 映画に砂漠が出てきたら、これは割と面白い兆候ですよ。砂漠に出てくる映画でここまで面白くない映画はないぞという。ボクシング映画ね、ちゅうのはつまりその身体なんでしょうな。喉が過酷だっていう、またそっちの方が僕は身をなんかこう閉じれるのかな。八甲田さんとかもう見るだけで嫌やもん。あんな、もう寒いの嫌。新の新さんで言いますわ。いやいや、寒いの嫌。もうやめてちょうだい。ね、本当にそうですよ。そういう穴っていう映画をね、娘と見てたんで、これがね、面白かったなと思いますね。穴嫌ですね。映画関連のお話をしますけどもね、町中華でやろうぜっていうのをよう見てるんですよ。これがでこの前やったのが葛飾柴又玉袋筋太郎さんがね、浅草キッドのそれとか町中華っていわゆる町にある中華料理、何をもって本格か何をもって本格でないかというのは別としまして、まあそこそこの値段で楽しめるという中華料理をね、おまさやな、町にまあないっていう町は備えないでしょう、まあ、村になりゃいいだ知らずね、町には僕の実家にね、話脱線しますけどもね、あるマンションの1階いわゆるテナント菓子っていうやつですかな、で、中華料理屋東流っていうのがね、日本一うまいラーメン東流っていうのができたんですけどもね、1年ぐらいで潰れましてね、日本一うまかったんちゃうかなと思ったんですけどもね、それが中学校3年生の話ですわ。文人家の近く地元、それね20年経ちますけどもね、まだね外装そのままですね。潰れて20年経ってもまだ東流っていう看板もあるしね。いやいや、大家すごいなと。意地の張り合いじゃ、そうなったら、まあ借金で逃げたというか夜逃げしたんか知らんけどもね、あいつお前多分ね、元に戻すお金も出さんとあかんというか、まあある程度元に戻す片付けぐらいはね、看板しもてとかやらんといかんのやろうけども、そのまま逃げたんちゃいまっか。なんも行こじや、いや親行こじやで、そのままやあいつがやるべきやみたいな思ってんかな。まあそうか、お店は辞めたけどもそこはそれとして、まあ別宅みたいに使ってるのかそこは分からんねんけどもね、ちょっと探偵ナイトスクープに送らんといかんね、これはね。でな、その娘がね、小学校4年生なんです。これもう定番なんで言いますけどもね、小学校4年生がおそらくね、次小学校5年生ですよ。次小学校5年、4年生ですよ。その次は5年ですね。で、5の次はね、おそらく6です。となりますと、中学校1年生になりますけど、中1ですよ。信じられへん。いやいや、ほんまに自分の子供が中1やで、いや信じられん。まあ信じとしゃあないというか、まあ信じるんですけどもね、まあ小学校4年生なんですよ、娘がね。小学校4年生の娘が暇な時、暇やなーっていう時にテレビつけたら、男は辛いよやってたそうなんですよ。で、寅さん見てたんですって。 面白かったでって言って、そので町中華でやろうぜ、町中華でやろうぜ、葛飾柴又やって言って、でそれを映った瞬間にほら寅さんのなんかありませんか、お店のポスター貼ったりね、今ゲップ出たけども、ゲップ出たけどもあれで貼ってますやんか、そういうテレビを見て娘が「あっ寅ちゃんや」って言って、「なんで知ってんの？」って言ったら、そういういきさつやったんやけどもね、トラちゃんやって、これがいいですね。トラさんをね、トラちゃんっていう、いわゆる男はつらいの世界観の中に置きますね、おいちゃんおばちゃんの世界なトラちゃんっていうの、おばちゃんの目線で、このおばっていうのはおばなんですよ、トラさんだっておばなんですよ、でおいちゃんおいなんですよ、このそこの目線なんです、これ素晴らしいなと、そこ目線で男は辛いを見てたのかと、思った、男は辛いよのエピソードをねもう一つね、言いますからね、次のターンですね、男は辛いよの話でしょ、そうそうそう、で男は辛いのね、幸せの青い鳥かなんかっていう、そういうあれでね、詳細は忘れましたけどもね、市役所がどっかに寅さんがいてね、でこう市民のこのポスト目安箱みたいなね、この、皆様の声を聞かせてくださいって書いて、お松屋がこうそこにつらさらっと書いて、こうその市に対するみたいなね、こう市役所やったかどうか分かりませんけども、いわゆるそういうご意見ポストみたいなのをお待ちでね、でそこには書いてますよ、皆様の声をお聞かせくださいって言って、でそこに向かって、そのポストに向かって寅さんがおーいって言うんですよね、いわゆるこの皆さんの声やから、寅さんはそこのポストに向かっておーいって言う、でガジロさんもおーいって言うね、佐藤ガジロさんですよ、もうガジロさんといっても佐藤ガジロさんと、もうその他のガジロないですからね、他のガジロないでしょ、田中ガジロ、木村ガジロ、伊集院ガジロ、城之内ガジロ、ないですよ、上田ガジロ、上田はもう馬之助ですから、やっぱ ガーといえば佐藤ですけどもね、それでねそれをこっけい話としてね捉えてるんだけども、果たしてそれが滑稽話なら、まあ、ドーン、すいませんね、ドーン入って、果たしてそれが滑稽話なのかどうかっていうさ、僕はその滑稽話なんだけども、それはそこまでおかしなことじゃない気がしてね、ほどね、声を聞かせてくださいね、うん、声を言ってるんでしょ、そういうことじゃないのって、よくよく落ち着いて考えると、それでええんちゃうんって思いません？昔、まあ、とある作家さん、とある本、竹内義川さんが書いてた本、昔のこう映画館でこう人がこうそのまま、今自動券売機ですけどもね、ピョッピョッピョッってやつですけどもね、昔その誰々って言ってこう券買ってたわけや、大人一枚、学生一枚ね、で学生一枚、学生一枚っていうのを聞いて、どっかなんか田舎から出てきただろうなっていうおじいさんおばあさんが炭鉱夫一枚って言わはったんね、炭鉱夫一枚、主婦一枚って言ったら、それ何があかんのって、それに近くないですか、なんか間違ってないの、皆さんの声を聞かせてください、おーいっていうのは何も間違ってない気がねするんですよね、これが、私の妻にも言えましてね、味付け海苔のことをね、味あり海苔って言うんですよ、で焼き海苔のことは味なし海苔って言うんですね、ちょっと待ちなさいと、 10年20年30年40年から生きてきてね、味付け海苔は味なし海苔と、焼き海苔をようわからん、焼き海苔を味なし海苔、味付け海苔を味あり海苔と、そういうようなね、味ありってこう中東のなんか偉いさん、味ありさんみたいなね、そういう味なしさん、味ありさんみたいなね、お前ちょっとはそういう日本語的なる感覚と言いましょうか、味あり味なしって言いながら、これはどっか違うぞとは思えませんかと、まあ、問うたことがあるんですけどもね。でもこれそれでいいじゃないかと思いました。大体消費者です、海苔を自分で作って海苔を自分で食べるって、生産と消費を自分でやる、まあ、そういう人もいるでしょう。海苔作ってるやつ、そうです。大体海苔作ってません、あれは買うんです、消費者というのは。ほなら味付け海苔っていうのは味付けたやつの話なんです、生産者の話なんです。で消費者にとっては味があるかないかで語ったらいいんですよ。消費者はね、味つけてないんですよ。で味ありのりでそれでいいんですよ。でね、焼きのり、消費者はね焼いてないんですよ、こっち目線で言うや。だからね、味なしのりでいいんですよってふと思ったんですけどね、焼きのりはね味はあるぞ、あれ別に味ないってことはないぞ。あの水でも水の味あるからな。コロナって味が味覚感覚なくなるんだって。まあコロナにかかってもいいっていう言い方あかんで、いいとか悪いとかないけど、かかった人は全然悪くないからね。うん、味覚ね、味覚がそうなるんだってね。海苔のお話でございました。娘の話なんですけどもね、リサって知ってます？まあ、立花じゃないです、立花じゃないってのもおかしいけどね、立花リサさんおんのにね、立花じゃないですってのもおかしいですけどね。あの鬼滅の刃というですね、どういう話かと言いますと、沢村忠さんの話じゃないんですよ。沢村忠さんの刃を抜く話ではないですね。それはキックの鬼ですから。もうインターネットの時代ですからね。皆さん各自調べてくださいよ。リサって知ってます？リサ、立花以外思いつかないんですけどもね、ここでは立花さんでないんですよ。じゃあリサって誰だっていう、鬼滅の刃というアニメーションのね主題歌を歌ってる人なんですって。何ですってって知ってますけどもね、頬紅というか、なんか偉いね、頬紅つけた人ですわ。頬紅、春先はないのにね、 まあそれでね、YouTube でそのリサって人が歌ってる、歌っとるんだ、歌ってる YouTube があるんだ、まあそういうのがあるんですよ。でなんか夜遊びっていうね、夜遊びっていうなんか人がおんやろ、夜遊びっていうね、でそれ夜にかけるっていう歌をこう夜遊びのボーカルの人が歌ってるんだっていう YouTube があるんだ。でそれ娘がよう見てるんだ、テレコにね、歌ってはるんですよ。なんかマイク前にしてね、もうなんかもう思いっきり歌ってるわ、思いっきり。でこれ多分ね、ドリームカムトゥルーの前からあったんか知らんけど、ことにドリームズカムトゥルーからやと思うんですけどもね、あのね、この吉田さんがね、吉田芳雄じゃないですよ、吉田美和さんボーカルのなんかこう歌いながら手ふにゃふにゃふにゃふにゃ、顔の横手でふにゃふにゃふにゃふにゃしますやんか。あれ歌ってたら顔の横手でふにゃふにゃふにゃふにゃする？俺今までの人生割と歌歌ってきましたけどもね、顔の横手でふにゃふにゃふにゃふにゃしたことないよ。あの顔の横手で両手ふにゃふにゃふにゃふにゃね。でもさっき言いましたリサさん、夜遊びのボーカルの人はもうこれも吉田美和が行き着いたな。顔の横手でもふにゃふにゃふにゃふにゃなんかしてんねん、あれ。なんか大きい金玉がございますなみたいな、顔の前に大きい金玉がございますなみたいな感じでぴょんぴょんぴょんぴょんとしとんねん、あれ。あれなんでやろうな。歌ってたら顔の横で出てふにゃふにゃします？それって人ね、コメントください。私は、僕は、私は顔の歌うと顔の横でふにゃふにゃふにゃふにゃします。前川清見ろお前、こうちゃんとこうずっとこう立ってるやんけ、あんな歌うまいのに、あんな歌うまいのにピンと立ってるやん。な、何か歌うまいとみんな顔の横でこう手をふにゃふにゃすんか、せいひん、もうピューとやってるやんけ、違いますか。まあ勝手なんですけどね、まあこうリサさんこの放送聞いててほしいな、聞いててくれへんかな、聞いてないやろな、聞いてるかい。いやいや、ちょっと減りましたよ、漢方の薬のリスナーが。なんかこう、あれ、あのポッドキャストのあれにふわっと乗ってると思うんやけど、乗らん時があってね、ポッドキャストというアプリに。ちょっと減りましたな。やってますからね、皆さん、ホームページから聞いてもらったら。最後は告知でございますな。やってますからねっていうのもこう聞いてる人に言うのもおかしい話なんですけど、おかしいというか、まあでもやりようがないんでね、入ってますよね、まあコロナの関係でねどうなるか、まあ分かりませんけども、この関本は準備史上何がしてきましょう、しましょうだと、できるとぶり消しようと、なんじゃいなってなんか感じですけどもね。まあとはいえ、まあ我がことはやっぱ嬉しいわけでございまして、もちろんピンクというですよ。まあなんでしょうね。まあ僕、あくまで僕の目線ですけども、S1 グランプリ。これソフトバンクワンじゃなくて関本ブリキワンですけども、毎年僕は優勝なんですけどもね、まあ僕は別格と勝手にしまして、毎年優勝はもうマチュラピンク、まあ、僕がこいつはすごいすごくないなんてことをどうのこうの言わんでもね、 いわゆるお笑い、お笑いシーンのさまざまな方々いますけども、圧倒的にズバ抜けて面白い、ダントツトップ走ってる男ですよ。その男がですね、僕をこう彼の会に呼んでくれたんですよ。2021年1月23日土曜日、14時15分会場、15時開演でございまして、会場はサンケイホールブリーゼ、大阪市梅田 2-4-9 ブリーゼタワー7階、料金前売り3040円とそういう風になっておりまして、全席指定で一席開けるとは思います、と思いますが開けますね、開けるんですけども、うん、まあまあね、うん、これに関してはまあ状況がどうなってるかとか、もちろん皆さんの体調もございますし、そこを判断っていうことも嫌やけどね、まあこれそうなら来てほしいという僕のあれですね、E プラスで http://わからんね、点々2つ斜め斜め E プラス、まあ、E プラス町裏でお願いします。トゥインクルコーポレーション、お問い合わせはトゥインクルコーポレーション0335468-0606、トゥインクルコーポレーション0354680606、ごしむやおろおろ、おさんごしむやおろおろ、慢性というふうになっております。まあまあ大体こういうのは最後に慢性って言ったらそれっぽく聞こえるんですよ。あ、なんかね、うん、そうかなっていうふうに聞こえるんですよ。それ待っておりますからね、ぜひともお願いしております、お願いしております、お願いしたいと、お願いしますよという所存でございます。漢方の予想局関本良美でした。